もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。はい、
65歳です。
65歳。結婚してます？
はい、結婚しております。
奥さん何歳ですか？
はい、67歳です。
67歳。お子さんは？
一人、はい、娘がおります。
お嬢さん。で、はい、今はもう家出てんの？
はい。
今奥さんと二人で暮らしてるんですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。でどんな相談ですか？
私10年ほど前から一人で、まあ、お酒を飲む時だけなんですけれど、女装をしておりまして、
はいはいはい
はい、妻とやはり娘に対して後ろめたさとかやっぱり罪の意識がありまして、はい、やめないといけないかなとはずっと思い続けてるんですけれど、
はい、
なかなかそれができなくて悩んでいるという状態です、
うん、
分かってしまうと一時のやっぱりショックがあるんじゃないかなと思いまして、
うん、それはショックはあると思います。
まあ物心ついた時からやはり女性になりたいなっていうこの願望はずっとありまして、それはもう叶えられない、まあ、望みかなと思っておりました、
うん、で家庭はどういう家庭で成長されたんですか？
一言で言えばもう普通の家庭です。
普通の家庭、
はい、
お父さんとかお母さんからですね、
はい、
あなたが男じゃなくて女だったらもっと可愛いのになとかって、そういうような期待に苦しんだということはないんですか？
ことはないですね。
ことはない。
むしろやはり、はい、男らしく育ってほしいという願望はあったようです。もともと私体がやっぱり小さかって、
うん、
体型は女性のようだけ体型をしてましたので、
うん、でそういうように女性に対する関心っていうのは普通の子と同じ年齢で同じように出てきたんですか？
遅かったと思います。
遅かった、具体的な年齢としては
高校生ぐらいだと思います。
普通の男としての欲望はあったわけですね。
あります、はい、ありました、はい、
ということはもう極めて外から見るとごく普通の子であった、
はい、と思います。
それでその女装を始めた頃っていうのは何歳ぐらいですか？
10年前ですからちょうど55歳ですかね。
は
い、
結構ずっと心の底に抑え込んでいたんですね、その願望。
そうですね、はい、はい、
そういうようなバーに行くなんてことはなかったの？
55歳までですか？
うん、
そういうことはあまりありませんでしたね。
だから同性愛でもないんですね。
そうですね、明らかに同性愛ではないです。
同性愛ではないんですよね。
はい、はい、女装を始めた一つのきっかけとしましてはですね、
はい、
ちょうど15年前ぐらいにですね、50になる頃にですね、
はい、
友人が2人ほどちょっと亡くなりまして、
はい、
最後の時までずっと私いろいろと、まあ、付き合いをしてたもんですから、
はい、
彼の人生観とかですね、
はい、
自分の生きてきたことについていろいろと話を聞いたことがあったんですね、
はい、
でその中でやはり人生一度しかありませんから、
うん、
やりたいことをやっぱりやって、うん、人生終わりたいなという気持ちになりまして、
うん、
でそれから約5年間ほどちょっと、まあ、自分が何をやりたいかっていうと、やはり女性になってみたいっていうことがそこの時にやっぱり思い始めまして、そういう気持ちになりましたので、
はい、
でそれから5年間ほどいろいろと、まあ、勉強をしたり、
はい、
まあ、物を揃えたりで、法律的に女装した時にいろんな問題が起こったりっていうのがあればそういうことを調べて、それで5年間ほど調べて10年前に、まあ、始めたっていう感じです。
女装してる時っていうのもすごい解放感があるわけ？
そうですね、やはり女性として扱ってもらいますので、
うん、
その時間ってのは非常に楽しいですね。
あ、一人で女装してるんじゃなくて街を歩ったりレストラン行ったり飲みに行ったりしてるわけ？
そうですね、飲みに行く時だけですね。だから街を歩いたりすることもします。
うん、でもよかったねという言い方は大変失礼な言い方なんだけれども、
はい、はい、
女装したからこそ今社会的に何の問題もなく生きていかれるんですよね。
はい、
うん、
それは間違いないと思います。
そうですよね、
はい、
でその時にね、
はい、
奥さんとの関係は変わりました？変わらない？
いや、全く変わりませんですね。
え、
変わりません、
変わりません。それで今日の相談というのは、
はい、
あれですか、この罪の意識をどう対処したらいいかということですか？
そうですね、はい、はい、
はい、わかりました、はい、今日はスタジオにですね、
はい、
心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしているので伺ってみたいと思います、
は
い
どうも、はい、はい、こんにちは。
はい、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、お世話になります。
ね、私もなんか男で、女の名前になってるから、同じようなものなのかもしれませんけれども、
はい、
まあ、人間の中には、
はい、
男であれ、女であれ、二つの性があることは間違いないんですよね。
はい、いや、そういうものなんです
か。あ、当然そうなんです。
あ、はい、
うん。それで、その両方の性が、争い合ってたり認め合っていない時にことさら男らしくなろうとしたりことさら女らしい印象を与えようとしたりっていうことが起きやすいわけよね。それでことさらだから本当は中で戦い合ってるもの合致していないエネルギーを生んでないものがやっぱり出てくるとどうしても女性としても男性としても成熟していかないことになると思うの。だから人が生きていく上で、はい、自分の中にある男性性女性性とうまく融合するっていうかっていうのはとても大事なことだと思う。だから表面的に男らしさをことさら強調する人っていうのは女性性を抑えてるよねどっかで。
そういうものなんですね、うん、
それがお母さんの要求であったり、
はい、
お父さんの要求であったりすなわち自立できなかった一つの負い目として持つことになっちゃうわけよね、
はい、
だからどっか苦しそうに本人は苦しんでないように見えても実際は苦しんでることが多いような気がする。だから性の統一ってすぐ統合っていうかな、
はい、
とても大事なテーマだと思う。だから人が成長していく中で自分の中の一つの性の、はい、視点をねやっぱり持っていくっていうのは非常にある意味じゃ高度なんですよ。だから文化的な生き方がしたかった人だと思うの、
はい、
本当は絵を描きたかった音楽家になりたかった文章を書いていきたかった芸能関係で住みたかったとかそれが例えば固いお仕事に就いちゃったとか、
はい、
別に公務員が悪いわけじゃないけど公務員はまあ基本的に固い仕事ですよね、
はい、
その中で出世した人なんかがやっぱり女装趣味っていうのはすごく多いらしいんですよ。実はそれは置き去りにした問題だもんねやっぱりね。そういう視点がもう一つあってそれもう一つあなたのようにもともと自分の中にある女らしさっていうものを、
はい、
背格好とか体型とかで気づいていたわけよね。
はいそうです、
うん、それをなんかでも男らしく育ってほしいっていう流れの中でどっか置き去りにしてきたことはあると思うよね間違いなくね。
はいそうです。
そうするとバランス崩れるよね、はい、もうそれだけでもね。だからもう一回、はい、女性的ななる自分の面にをちゃんと認めてあげたいっていう流れだから私には全然なんかおかしいことにあまり感じない。だから創造的な生き方になってってるわけなのよ逆に言うとね、
はい、
その性を通してだから今は問題ないし、はい、だいたい声が若いよねあなた65歳の声じゃないよね。
そう、
うん、やっぱり何か創造の喜びを
はい、
その幼稚だっていうんじゃなくてやっぱり想像の喜びをどっかで持ってるからだと思うよそれ。もしこれやめちゃったら、はい、急に老け込むような感じになっていく可能性もあると思う。それでお聞きしたいんですけれども、
はい、
その女装のレベルを知りたいんですよ僕、
はい、
外に歩けて他の人は、はい、あいつ男だって分かる範囲でやってんのかそれとも見事にその女性として街の景色に溶け込んのかどっちなのかしら客観的に見て。
正直申し上げて、うん、私が歩いている姿を見て男性だと思う人は一人もないと思います。
じゃあかなり文化度が高いところの芸術性まで行っているよね、
はい、
可能性
と思います。街を歩いてて、うんまあ、いわゆる男性からナンパされるってことはよくあります。
あ、それはとんでもない楽しさであり喜びだよね、
はい、
やっぱりね。
はい、そうです、はい、
ね、これ分かる人分からない人これはいると思う、いると思うけれども、はい、かなり高度な文化的体験であることは間違いないよね、はい、
そうですね、うん、それはあると思います。
それでじゃあ問題はバレてしまった時の奥さんや娘のショックってことになるわけよ、
はい、そうです、はい、
でも今言ったように自分はなんでこのような女装にこだわったのかは自分の中にある女性性をないがしろにして忘れてきたことに対するなんか寂しさ悲しさ物足りなさがあったんだと、 そしてそれを、はい、こういう女装っていう形で作り上げることによって自分は生き生き生きているような体験をしたんだと、
はい、
これは喜びなんだと、自己実現の一つなんだということだと思います。その時、
はい、
最終的な説得力は何かっていうと、
はい、
例えば写真を撮って自分の本当の写真集を自分なりに持ってみるとか、
はい、
要するに自分の作品だよね本当にね、
はい、
それでやっぱり文化的な価値が高くなれば、
はい、
これ無視できないんですよ。女方も同じじゃない。純粋な女性性っていうのは体の中にない男性の方が出しやすいっていう、もう芸術的視点があるんですよ、もともと大きな広い文化の中には。
いわゆる芸術性という形で、ね、
芸術性ですよこれは、
はあ、なるほど、
はっきり言って、はい、その視点まで高めた時、はい、実は誰も何も言えない、
はあ、なるほど。
あとちょっと一つ尋ねたいけれども、あなたのお母さんというのは綺麗な人だった、は
い、いわゆる美人っていう尺度からいくらってよく分かりませんけれど、うん、男性にモテる人ではありました。
ああ本当、
はい、
何か魅力があったんだろうねやっぱりね。
あったと思います。
それから今の奥様はどうですか、
はい、妻はかなり魅力的な女性です。
あ、そうですか、
はい、
化粧なんかあなたからしてみたらもっとこうすればこうなるのにっていうような視点はある、はい、あなたの。
いや、私の、まあ、メイクの先生みたいなところはありますね、まあ、横で見てて。
あ、じゃあ奥さんも素晴らしいわけだよね、はい、やっぱりね。
そうです、年上なんですけど、うん、よっぽど私より若く見えますし。
あ、そう、
まあ、そういう関係の仕事もしておりますので、
うんうん、じゃあ分かってくれんじゃないの、もし分かっちゃった。でもことさらこれ言う必要もないことなのよ、言う必要もないし娘さんにも言う必要ない、はい、それ分かったらこの写真見てよ、はい、面白くてしょうがないんだよで済む話じゃない。
そうですかね。
だって済ませるしかないじゃない、
は
い、
まあそうです、確かにそうです。
うん、それを捨てて生きていくっていう、まあ、人生をもう取らない方がいいんじゃないの。
逆にそうですかね。
うん、だって、はい、なんで喜びをわざわざ取り去る必要あるの、
はあ、
その代償としてちょっとおかしいぐらい思われていいんじゃないの、
は
い、
なるほど。
私なんかもう相当思われましたよ。だってマドモアゼル愛で男で何なんだってことですよ。
はい、なんとなく気が楽になりました。
うん、誤解を恐れずに、
はい、
やってったらどうですか。その分喜びが大きいからやっぱりね、
はい、ちょっと勇気がいりますけれど、
はい、
はい、
はい、まあ、もう一回聞いてみたいなと思います。
はい、はい、
もしもし、
はい、
今、マドモアゼル愛先生に本当にアドバイス、
はい、
ね、人間には女性性と男性性と2つあるっていうのは、まあ、その通りだと思うんですが、はい、あなたの場合のそれが心の葛藤を解決するための女装か、
はい、
それとも本当にあなたの心の中にある願望を実現するための女装化っていうのは、ここが僕は割と大きな問題だと思うんです。
どちらか今分かりません、私には。正直な話、
うん、だからそこの辺のところのね、
はい、
こうはっきりして自分はなんで女装すると気分いいだろうと、
はい、
のいうところをちょっと自分の心を見つめて、
はい、
自然な形で焦らずに、
はい、
最初に言った罪の意識も含めて解決していくんじゃないですか。
はい、わ、はい、かりました。
はい、どうも失礼します。
はい、どうもありがとうございました。お世話になりました。失礼いたします。
コミュニケーション能力があるかないか、それはその人の人格が統合されているか統合されてないかです。